このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
始まりました。喫茶芝居話。
こんにちは、前田ハイネです。
こんにちは、成本カレンです。始まりました。第13回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にもお芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい。
はい。
はい、ということで、私の最近の近況でもお話ししましょうか。
お願いします。
はい、私はね、はい、最近車の免許を更新して、
お、
あとマイナンバーカードも、はい、一緒に更新しました。
あ、偉いですねみんな期限過ぎますから ね
私でも過ぎたんですよ。
あ、過ぎたんですね。
過ぎて誕生日の時に、はい、誕生日までかな、なんか更新しないといけなくて、
はい、
誕生日の1週間後ぐらいに行って、あ、期限切れましたみたいな早めに来てくださいねって言われて、
あ、まあ、
そりゃそうですねって思いながら、
はい、
で証明写真とかもちゃんと撮っていったんですよ。
あ、
証明写真ね、
はい、
私なんかめちゃめちゃ顔が白くなっちゃって、
撮ったやつが、
そう、ファンデーションかな。
え、けど元も白いからじゃないですか。
あ、そ、元も白いか。
元も白いですよ
白雪姫、
白雪姫ですね
何言ってんねんな、
はい、
多分ね、そのファンデーションが白かったのもあるけど、
はい、
写真機自体に多分美白効果がついてるから、余計なんか白くなっちゃって、
はい、
写真撮った時はそうでもないなと思ったけど、こう免許証が届くとやっぱり、はい、あ、白いなと思って、
へ、
うん、だから気をつけて、もしなんか証明写真撮ることがあれば
、はい、
暗めのファンデーションでいった方がいいかもしれない。
わかりました。暗めのファンデーションですね。だいたいみんな白くして美白を狙うんですけどね。
あ、そうか。
そうです。
そうかそうか。じゃあいいんか、これはこれで。
はい。大丈夫です。
白かったけどね。
大丈夫です。
大丈夫かな。
はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。ではそれでは早速こちらのコーナーから始めましょう。
芝居の話をしようのコーナー。
イエーイ。
このコーナーでは先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話しします。
はい。
今日はカレンさんが見た映画についてお話ししてくれるということで、
はい、今回私は、はい、モンスターホテルという映画を見ました。
おー、モンスターホテル。
はい。2012年にアメリカで公開された 3DCG アニメーション映画です。
おー、3D アニメーション。
なんかこれ言うと難しく感じるけど。
はい。
うん。なんやろね。絵じゃなくて。
はい。
なんやろ。なんかお人形さんが動いてるみたいな。
ちょっと立体に見える感じの。
立体に、そう、立体の感じの映画でした。お話は、
はい、
吸血鬼のドラキュラが、娘を守るために、
うん、
あの、お城を作ったんですけど、
はい、
そのお城で繰り広げられる人間とのドタバタコメディです。
人間も出てくるんですね。
出てきます、人間。で、この映画は、
はい、
子供向けのアニメーション映画なので、すごい内容がわかりやすかったんですけど、
はい、
なんか、子供向けやから、
うん、
なんか、別に、おもんないかなとか、なんで見てんと思って、ね、思いますけど、うん、はい、まあ、正直ちょっと舐めてたんですよ。
はい、ま
あ、そんな感動要素とかもないかなと思ってたけど、
はい、
感動しました。
おー、
うん。
どんなところは感動したのか。
あのね、
はい、
とても愛に、溢れたお話なんですね。で、私が愛を感じたというか、そういう、なんか感動したというか、いうところが3つございまして。
はい。
まあ、第一の愛。
第一の愛。
あ、3まであります。あらかじめときます。一応3まであるんですけど。
はい、はい。第一愛。
第一の愛は、父の過保護すぎる愛ですね。
そうですよ。だって、娘のために、白立てたんですもんね。
そうそうそう。娘のためにもやし、
はい、
なんかその、知り合いのモンスターとかのためにも作ったされたんですけれども、
はい、
まあ、ドラキュラ伯爵にはね、はい、先ほども言った通り、まあ、メイビスというお名前の娘さんがいます。
メイビス。
はい、メイビス。で、そのメイビスが赤ちゃんの頃、
はい、
その時家族で住んでいた家が人間に燃やされてしまいました。
うん、
うん、 で、その火事によって、うん、ロラキュラ伯爵は最愛の妻を亡くしました。
ああ。
うん。悲しい。
悲しい。
それから、ドラキュラって言いにくいな。
そうですね。ドラキュラ。
ドラキュラ伯爵は、
はい、
人間から娘を守るために、
うん、
深い森の中の、
はい、
山あいの、なんか石垣の上。
石垣の上。
になんかお城を建てました。
お
ー。そう。で、そのお城で男で一つで愛情深くメイビーズを育てるのですが、
うん、
外には一切出しませんでした。
あら。それは過保護ですね。
ですね。ちょっとね、まあ、将来絶対外出たくなるやろうなと思ったんですけど。
そうですね。
うん。外出たくなってました、メイビーズは。
ですよね。
うんうん、
うん、うん。
だいぶ過保護やなと思って、
うん、
ちょっと辛いなと思いながら、
うん、
まあ、でもお父さんね、人間に、家燃やされてるし、
そうですね、
奥さん亡くしてるし、
うん、
まあそうなってしまうのも仕方がないのかなと思いながら見ていました。
うんうん、外は危ない。
そう、外は危ない。人間は危ないというのも植え付けで育てたんですね。
うんうんうんうん、はい。
で、第二の愛。
第二の愛。
はい。大人になったメイビス。
はい。
まあ、そんな過酷すぎる父の元で育ったメイビスも、
はい。
明日は、118歳のお誕生日。
118歳引っかかるな。
118歳。人間で言うとね、だいぶおばあちゃんかなと思うけど、
はい、
このドラキュラのモンスターのこの世界では、
はい、
若者です。18歳です。まあ、18歳のように見える。
あ、なるほど、なるほど。
多分18歳かな。人間で言ったら、そのように見える若い女の子に育ちました。
はい、
とても綺麗。
うん、
でドラキュラ伯爵は、
はい、
今年も盛大にお祝いをしようとのことで、
はい、
お城に知り合いのモンスターをたくさん招待していました。
うん。
うん。で、このお城はね、もう人間が来ない安心安全な場所として、
はい、
モンスターの間でも大人気。
うん。
で、モンスターホテルとして営業してるんです。
なるほど。
うん。もうみんなここのお城は安全ということで楽しみにしてくるんですね。
はい。
すると、
うん。
一人の陽気な青年が、お城のエントランスに入ってきました。
あら少年、
うん、少年。ドラキュラ伯爵は、その青年が人間だとすぐに気づき、
を
追い出そうとしますが、
はい。
ひょんなことからね、
はい。
メイビスと青年が出会ってしまうんですね。
あら、ちょっとそれってまさか。
まさかなんですよ。
あらあら。
そう、ビビンってくるんです。
ビビンってきちゃったんですね。
はい、お互いにビビンときます。
ありゃありゃ。
はい、一目惚れ。
わあ。
しちゃったんですね。
はい、
もう、ドラキュラ伯爵からしたら、あーって感じよ。
そうですね。
人間やし。
憎い人間と、
そう。
大好きな娘が、
そう。
一目惚れ。
そう、出会ってしまった。
わあ。
もう、マントでバッて隠すんですよ、最初。隠すけども隠しきれないよね。なんか、その青年ね、
はい、
ジョナサンって言うんですけど、ジョナサンは、
うん、
結構陽気で、
はい、
なんか、チャラ男みたいな感じなんですよ。
ほう。
だから、うん、マントをこうパッて隠しても、顔を隠しても、はい、マントをめくり上げて、ヤッホーとかやっちゃう系男子なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
困った、困った。無邪気ですね、そう、無邪気、無邪気。もう、ドラキュラ伯爵はね、
はい、
この人間の青年のジョナサンをお城から追い出すために、
うん、
いろいろ手を尽くすんですよ。
はい。
もう、なんか、無理で、
いろいろ
やったけど、追い出せなくて、
はい、
結局、そのジョナサンに、ペイント、なんていうかな、仮装
仮装
で出して、
はいはい、
なんかもう人間じゃなくてモンスターですよっていう風にして、
もう
逆に溶け込ませるみたいな感じになっちゃったんですけど。
なるほど、なるほど。
うん。でも、追い出すことがなかなかできずに、
はい。
時が経ち、
はい。
時が経ちっていうかまあ一日なんですけど、一日の中ですけど。
一日やった。
うん。なぜか逆に仲良くなってしまいました。はい、
お父様と。
そう、お父様と、その、ジョナさんがね。
ジョナさんがね。
うん。で、まあ、時間が経ちまして。
はい。
そんな時に、ジョナさんがね、人間であるということが、ついに、お城にいるモンスターたちにね、広まってしまいました。
あら。
もう、モンスターたちは大パニック。
そうですね。
もう、ずっと安全やと思ってた、このお城に、人間がいるなんて。
うわ。
なっちゃったの。メイビスも、モンスターやと思ってたから。
あ、そうか。
仮装してるから。
最初出会った時はお父さんだけが気づいてただけだったんですね。
そうそうそう。ブンって見て。
うんうん。
もう一直線に行って、ジョナさんに。
はい。
おい、出て行けって言うけど出ていかへんくって。
うんうん。
ほんでもう仮装させるんですよ。
はい。
何だっけ。フランケンシュタインみたいな。
ああ。
に仮装させて、はい、本物のフランケンもいるんですけど。
はい。
本物のフランケンにバレてしまうから、
うん、
なんかフランケンの右手肩のいとこっていう設定を作って。
あ、ちょっと遠いところの。
そうそうそうそうそう。
うんうんうん、
いとこって設定を作って。
ちょっと血繋がってるんじゃないぐらいの。
そうそうそうそうそう。 で、騙してるんですけど、
はい。
まあ、あの、人間とバレてしまったんですね。
あら。
なんかネズミがね、いるんですよ。はい、なんか、鼻のいい、嗅覚のいいネズミがいて、
はい。
そのネズミが人間の匂いがするとか言って。
あら。
うん。で、人間とバレてしまってね。
あ、いや
で、メイビスが、ジョナサンに、はい、本当に人間なのって聞くんですけど。
はい。
まあ、人間なんですよ。
うん。
で、まあ、それでもいいって言って、
お、
ジョナサンを励まそうとするんですけれどもね。
はい。
まあ、ジョナサンは、まあ、嬉しい気持ちもあるけど、
うん、
まあ、周囲のことをちょっと伺いながら、
はい、
でドラキュラ伯爵の面もちょっと気になりながら、
うん、
モンスターは嫌いと言って、
うん、
お城を去ります。
あら。
あら、もう心痛かった。そうなのよ。出て行かなかったのに。
出て、そうですよね。出て行けってされても、出て行かないって言ってたのに。
そう言ってたっていうかね、なんか面白半分でいたんですよ。
うん、
もうこれね、ジョナサンね、ほんと心痛かった。私見てて。
うん、
今までね、もうこの流れの、この中で、
はい、
今まで他のモンスターともね、
はい、
仲良くなってたんですよ。
うん、
なんか、このお城は結構古いから、
はい、
音楽とかも、クラシック音楽とか、
うんうん、
ちょっと、なんやろ、バラードとかそういう系の音楽が多くて、
はい、
で、まあその音楽も楽しいと思ってやってきてたけど、
はい、
ジョナサンはもっと楽しい音楽を知っていると。
お
なんかロックとか、ダンダンダンダンとか、知ってるよ、
うんうん。人間界で流行っている。
そう、
うんうん、
曲を知っているということで、楽しい音楽とかダンスとかも教えてあげて、
はい、
モンスターたちに、
うん。
で、本当にもう仲良くなっていたんですね。
はい、
で、メイビスのことも本当は好きなのに、お城を去ったんですね。
うん、
私見てて、本当に切なくなっちゃって、心が痛かったんです。
うん、
で、その次。
第三の愛。
さっき言われた。第三の愛。
第三の愛。
はい。三ね。
三。
父の奔走劇。
奔走劇？
奔走劇？
奔走劇。
うん。メイビスに、全部パパのせいだって言われたんですね。ドラキュラ伯爵。
うん、
ドラキュラ、ドラ、ドラ、ド、ド、ドラキュラ伯爵。
ドラキュラ。
言いにくいな。ドラキュラ伯爵。
はい。
うん。で、伯爵は気づくんです。メイビスのビビンを大切にしなきゃいけない。
ね、ビビン、
もうビビンっていうのはね、
はい、
一目惚れ、こうビビンってくるのはね、
はい、
一生に一度しかないんですって。そう。だから、
はい、
このビビンっていうのは大切にしなきゃいけない。で、うん、人間は思っていたほど悪くないのかもしれないと気づいたんです、
うんうん、
ドラキュラ伯爵は。ジョナサンと関わっていく中でね。
は
い、で、あんなに、ね、ジョナサンをね、追い出そうと頑張っていたのに、
はい、
今度はお城に連れ戻そうと頑張ります。娘のために。
うん、
で、まあ、お城に集まっていたモンスターたちはね、
はい、
もうあんなやつ人間、なんか、俺のギター触られたとか。なんかジョナサンね、スケートボードをなんか乗り回してて、
うん、
なんか、そのスケートボードを勝手に食べたモンスターがいるんですよ。
スケートボード食べれるんですね。
食べれるモンスターがいるんですね。
すごいですね。
で、勝手に食べたのに、はい、なんか、スケートボードを食べさせられたぜ、わーみたいな言ってるモンスターとかもいて、
うん、
とにかくもう反人間って感じ。
うんうんうん、
あいつなんやねんみたいな感じで、やったんですけど、
うん、
もうそのドラキュラ伯爵はそのモンスターたちをなんとか説得して、
はい。
うん。この娘のメイビスは、ビビンと来たんだよ、あの人間にって言って。
うんうん。
まあ、それを聞いたモンスターたちはね、理解して、
はい、
メイビスの気持ちも汲み取り、
はい、
伯爵の気持ちも汲み取り、
はい、
で、ジョナサンいいやつやったなっていうのでね、
うんうん、
お城に連れ戻すことを賛成してくれます。
お
そして、ドラキュラ伯爵の信頼しているモンスターたちと一緒に、
う
ん、ジョナサン探しの旅に出かけます。
おー、うん、みんなで人間界を降りるんですね。
そうそうそう。5人ぐらい。
うん、
いっぱいモンスターいるけど、
うん
まあ、信頼してるモンスターたち5人ぐらいで、人間界へ行きます。
お、
うん、ドキドキ。
ドキドキ。も
う、起承転。転か、今。
転やな。起承転ですね、
うん。うん。これね、映画の中で、残り30分ぐらいの間でこの転が展開されるんですよ。
転が展開。転が展開されるんですね。なるほど、なるほど、
うんうん。
後ろに畳みかける感じで。
そう、はい。すごいテンポよく。見れましたね。
うん、
で、どこにね、まあその人間か探しに行っても、ジョナサンはどこにいるか分かんないんですよね。はい、
そうですよね。
そう。でもね、
はい、
モンスターたちはすごいんですよ。
うん。
それぞれね、特殊能力持ってるんです。
わあ、モンスターっぽい。
ここでやっとモンスターっぽい話題が出せる。
うん、
なんかね、狼男さんがいるんですけど、
はい、
その狼さんはね、千里眼って言うんかな、なんか持ち物の匂いを嗅いだら、その人がどこにいるか分かるみたいな。
あ、ワンちゃんの嗅覚鋭いよみたいな。
そんな感じで分かるんですね。で、それで、今、ジョナサンは飛行機の中にいると。 飛行機の中にいて、はい、あと15分で飛行機が離陸すると。
うんうん。
うん。それを聞いて、みんなね、頑張って、ジュナさんのいる、その飛行場へ行って、空港か、はい、
空港に行って。
そうそうそうそう。はい、で、途中で、まあ、人間がいるじゃないですか、人間界だから。
はい。
で途中で、人間たちの力も借りて、
うん。
やっとの思いで、ジュナさんを見つけ出すんです。
はい。
うん。やっと見つけました。で、するとね、まあ、ジュナさんは今、うん、他の国へ旅立つのか、まあ、飛行機の中にいたんですね。
はい。
で、ドラキュラ伯爵は、ちょうど、こう、離陸した飛行機を追って、うん、
はい。
ドラキュラ伯爵も特殊能力を持っているので、
どんな能力？
なんかね、コウモリの姿に変身できるんですよ。
おー。うん、
で、空飛べる。
おー。
で、姿に変身して、空を飛ぶんです。はい、まあ、飛行機を追ってね。
はい、うんうん。
でもね、今はね、
はい。
朝の8時なんです。
え、もう、焼けるよ、やめてよ、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。あ、してるんや。
あ、そりゃ、ドラキュラはそういう性質があるんですよ。
そうなんや。
は
い、全然知らんくて。で、見て、
はい、
あ、そうか、ドラキュラって、火があかんのんか、と思って。もうね、心痛かった。ドラキュラ伯爵もきっと飛びながら、羽とか燃えていって、はい、皮膚とかもなんか、火傷していって、
うんうんうん、
で、黒い煙を出しながら、その、ジョナさんの元に飛んでいくんです。
はい。
もう本当にね、心痛かったんですけど、
はい。
で、まあ、ジュナさんの元でね、
はい、
その痛い思いをしながら、
うん、
つくんです。
つきました。
もう窓にへばりついて。
へばりついて。
コウモリの姿で。
はい。
で、必死に言葉届けようとするんですけど、
はい、
まあ、分厚いガラスで覆われてますから、飛行機は。
はい。
だから、言葉が通じなくて。で、ドラキュラ伯爵は考えて、
はい。
とある方法でね、
うん。
まあ、それもまた特殊能力を使って、
おーおーおーおー。
ジュナさんに思いを届けるんですけれども。
はい。
でもここ言ったらね、なんか感動シーンがちょっとなんかね、ネタバレになっちゃうからなとか思いながら。
あ、確かに確かに。
言わんとっかな。
この続きは皆さん見ていただきましたよ。
そうそうそう。私はね、はい、この映画でね、なんか思ったこと言いますね。
はい。
なんか自分を犠牲にしてまで娘の希望を叶えてあげたいという、なんかドラクラ伯爵の気持ちと行動に心打たれました。
うん、
そして、まあ、人間とモンスターと生き物に関係なく、
うん、
お互いに分かり合って、
うん、
分かり合えば、どんな困難も乗り越えられるし、
うん、
なんか相手を信頼するということが、どれほど大切なことかっていうのをね、改めて感じることができました。
うん
うん、で、子供向けのコメディ作品なので、
はい、
ところどころにコメディ要素がたくさん組み込まれているんですけれどもね。
うん、
私がもし子供の時に言ってたら、
はい、
きっとこの映画面白かったって終わると思うけど、
うん、
今、こう大人になって、
うん、
こう、また違った目線で、
うんうん、
親目線っていうかな。まあ、親になったことないけど、
うん、
なんか親目線で、なんか見ることができたから、
うん、
こう、ただのコメディ作品ではなく、
うん、
親子愛に溢れた感動作品として、受け止められました。
うん。
うん、
あったかい
作品でした。そう、あったかかったね。よかった。で、このモンスターホテルという映画はね、
はい、
シリーズ化されていて、
はい、
なんとね、第4弾まであるみたいなんですよ。
4弾も。
うん。
はい。
で、まだ私見てないんですけど、
あらや、
まあ、これからのモンスターたちの生き方とか、
はい、
あとはメイビスとジョナサンがどうなっていくのかっていう関係もね、うん、気になるなと思って。
本当ですね。
はい。終わりました。この映画を見終わりました。
はい。
はい。たくさん喋りました。
たくさん喋りましたね。では次回は。
で、次回は。
私が、
はい、
見た作品をお話しします。
はい、お話ししてください。
はい。
はい。
それでは次のコーナーに参りましょう。
社会福祉を学ぼう！
イエーイ！
こちらのコーナーでは、私とハイネちゃんが社会福祉について学びます。
はい。
今回は、ハイネちゃんが補助犬について、はい、お勉強してくれたそうで。
はい。
はい。
勉強してまいりました。
はい。
補助犬。
うん。
一言で言って、なんか、まあ、連れてる方、見たことありますか？
昔見たことあるかも。道とか、なんか横断歩道とかで。
あ、私、なくって。
あ、そうなん？
はい。
へぇ、
見たことなくって。テレビで、その、特集されてたりとか、するので、見たことあるけど、
うん、
直接あんま見たことないなと思って、
あ、そうか。
今回、勉強してきたんですけれども、
はい。
補助犬、ざっくり言うと3種類あるんですけど、
はい。
カレンさんご存知ですか？
いやー、あんまり知らないですね。視覚障害者の方が、こう、はい、保養犬を連れて歩いてるの見たことありますけど、
うん、はい、うん。
それ以外はあんまり知らないかも。
その視覚障害者の方が連れているワンちゃんを、盲導犬。
盲導犬。
で、 体がちょっと不自由な方が連れてるのが介助犬。
ほう。
で、聴覚障害者の方が、
はい。
聴導犬。
はい。
っていう感じで、この3種類。
ほう。いるんですね。
ワンちゃんがいるんです。
あ。
で、今回はその中の盲導犬にフューチャーして、
はい。
お話ししていこうかなと、
はい。
思います。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、盲導犬とは、目が見えない、あるいは、見えにくい方の歩行を安全にサポートするために訓練された犬です。
はい。はい、
よく目の代わりにと表現されるんですけど、
うん、
別に信号の色が変わったから、
うん、
なんていう、教えたりとか、赤色だよ、はい、青色とかだよとかって言ったりとか、
うん、
目的地を勝手に導いたりとかっていうことはできないですね。
うんうん、はい。
使用者の方が右、左、まっすぐと指示すると、それに従って進んでいって、
はい、
障害物や段差を避けたり、うん、横断歩道で車が来てたら止まったり、そういうことができるワンちゃんなんです。
なるほど。安全を、こう、
はい、
支えてくれるというか、
そうです、
そういうワンちゃんなんですね。
本当に安全をサポートするって感じで、
はい、
だからもし仮に使用者の方が、進めって、うん、指示してても、その車が来てたりとかってしたら、止まるんです、ワンちゃん。ちゃんと。
へぇ、
これを知的拒否と言って、
はい、
ちゃんと危険物、危険を回避するために犬が判断してくれる行動。
ほうほうほう。
になっています、
ね。わー、偉いですね。
めっちゃ偉いですよね。
すごい。訓練されてるんでしょうね、そういう風に。
ちゃんと訓練されてるんです。
へぇ、
で、これ、ワンちゃんって、どうやって、その盲導犬になるんやろうって。うん、それも調べました。
はい。
盲導犬、まあ、だいたい、ラブラドールとか、ゴールデンレトリバーっていう、温厚で学習能力が高いワンちゃんがなることが多いんですけど、
うんうん、
生まれた途端、0歳から、
はい、
その訓練を受けるわけじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へぇ。
まず、子犬の頃は、
はい、
パピーウォーカーと呼ばれる、ボランティアの家庭で、
はい、
育ちます。
ほうほう。
そこで人や生活音に慣れて、はい、子供の声、電車の音、掃除機の音、うん、そういうもの、日常に触れて人と暮らすのに慣れてもらうんですね。
へぇー。
で、ワンちゃんは1歳になったら成人犬になるんですね。
おうほうほうほう。
で、その1歳前後で盲導犬訓練所に入って、
はい。
で、専門の方の訓練士の方のもとで、訓練を受けます。
ほう。
で、訓練を受けた後、その使用者の方と共同訓練を経て、
はい、
一緒に生活をする。
あ、一緒に生活してるんですね。
そうなんですよ。
へぇー。あ、そりゃそうか。
そうです。
へぇー。
こう、一回一回この、借りに行って、
うん、
で、何時間経ったからお返ししに行って、みたいなんじゃなくて、
じゃないんですね。
何年間も一緒に、共に暮らす。
ああ、そうか。
そうなんです。
それでまた信頼関係築けますもんね。
そうなんです。
ああ、そうか、そうか。
だから、盲導犬って、一日中、
はい、
お仕事してるわけじゃないんですよ。
うんうん。
人間みたいに、ちゃんと休憩、
うん、
何時間労働して、
うん、
で、何時間からは、もうワンちゃんに戻る時間があって。
へへへへ。ええー、そうなんや。
そうなんです。
面白い。
だから、ハーネスつけてるときは仕事モード。
ああ。
で、ハーネスを取れば、もう普通の犬に
変
えるわけです。
まあ、それもちゃんときちっとなんか分かってるんですね、自分で。
そうです。
ハーネスつけられたから今から仕事しなきゃっていう
の、ね。仕事だっていう切り替えモード。
すごい。
オンオフがしっかりしている
んです。私よりすごいかも。
うん、私よりすごいかもと思いました、本当に。
ねえ。
それで、まあ10歳ぐらいまで活動して、
はい、
そっから、リタイア犬になって、
うん、
一般家庭で余生を過ごすという、盲導犬の一生になります。
そうなんですね。
そうなんです。ここでね、盲導犬、必要としている方って、
うん、
まあ大体3000人が、
うん、
まあ盲導犬を希望されたり適性があるよっていう人数なんですけど、
はい、
2025年3月時点で、その盲導犬が活動しているって、1000頭もいないぐらい。
あ、じゃあ足りないんですね。
そうなんです。
あら。
現状足りなくって。
うんうんうん。
だから、 2年待つケースもあるらしいんですね。
う
ん、
ああ、そうですか。
そうなんです。それに育成には数百万という費用がかかったり、やっぱりそうやって訓練してる時間もあるし、で、もう人でも足りない、お金も足りない、みたいなこともあるんですね。
はい。
だから社会全体の支援がすごい欠かせない。
確かに。
なっています。
はい。
まあ、ここでもうまとめに入っちゃうんですけど、
はい、はい。
盲導犬は歩く安全を支えるだけではなく、
はい。
一人じゃないという安心も与えてくれる存在です。一緒にずっと過ごしてるから。
確かに。
ワンちゃんがいるから外に出れる。
うん。
今日はそんな補助犬、盲導犬についてお話ししてきました。はい、このお話が少しでも補助犬、盲導犬と過ごす日常を近くに感じるきっかけになったら嬉しいです。
そうですね。
はい。
はい。ありがとうございました。ということで、第13回放送でした。
はい。
はい、今回は動物とかモンスターとか、まあ、いろんな、生き物と一緒に頑張って暮らそうみたいな。
そうですね。
支え合って暮らそうみたいな話でしたね。
人種を超えて支え合って暮らそうのコーナーでしたね。
そうですね。では次回も聞いていただけたら嬉しいなと思います。
はい。
それでは最後に、ハイネちゃんのおすすめの曲を流して終わりにしたいと思います。
はい。人恋しくなる季節にぴったりの切ない秋のラブソングです。フラワーで秋風のアンサー。
はい。それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたに会うとその優しさが